おはようございます。今日も聖書の良い知らせ福音を覚えてみたいと思います。それで今日もマタイの福音書の14章のところから5000人の給食ですね、このパンの奇跡のところから少し覚えてみたいと思います。このマタイの14章の、19節、この奇跡が書いてありますけれども、そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。普通そんなことありえねえということですね。そんなこと普通は起こるはずがない。しかし実際にあったことをこの記録しているわけでして、この遠いところで今度イエス様が話をしていると、大勢の人が集まって、そしてもうすぐ夕方暗くなってくるということで、大変な数の人たちがいて、みんな食べるのに困るでしょうということで、弟子たちが解散した方がいいでしょうということだったんですけれども、16節のところで、しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。今日のところで3つ命令のようですね。イエス様が言われたことがあります。一つはこの食べるものをあげなさい、弟子たちに言ったわけですけれども、そしてもうあと2番目は18節で、ここに持ってきなさいと言われました。で、19節では座るように命じられた。この3つのことから少し覚えてみたいと思います。この最初、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われたのですけれども、弟子たちはそんな、このところで書いてあります、21節で書いてありますけれども、男、だけで5000人、言うにその倍は大勢の人たちがいた。その人たちに、パンあげろって言われたって、そんな何もそんな持ってるわけがないし、そんなお金もないし、でここには5つのパンと2匹の魚しかありませんと弟子たちが答えました。それでどうするっていうわけでしょう。無理でしょうね。で、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われて、普通はできません。しかしこの後見ますと、先ほど読んだように、そのイエス様がパンを裂いて弟子たちにお与えになった。そして弟子たちは群衆に配った。普通はそんなことできないのですけれども、あなた方が食べるものをあげなさいと言われたわけです。そして実際に弟子たちはそのイエス様があげなさいと言われた通りにできました。できないことを言われたのではなくて、できることを言われたわけでして、そしてこの特にクリスチャン、主イエス様を信じてこの永遠の問題を解決したクリスチャンに、このパンが与えられているというんですか、このパンを今福音、良い知らせと言いますけれども、このパンを持っています。信じたクリスチャンはこの福音を持っていて、そしてそれを周りの人にあげる、伝えることができるわけです。弟子たち、クリスチャンたちはこのパンではありませんけれども、永遠の命を与えるパン であるイエス様のことを知っています。そして周りの人にそれを伝えることができます。残念ながら、自分のことを考えた時にあまりにもそのパンを他の人にあげていないなということを感じます。でこの弟子たちはこの時に約1万人の人にパンを、ばらまいたといったら変ですけれども、伝える運んでいくことができました。今私たち自分はどれだけパンを周りの人に伝えていると言いましょうか、このイエス様のことを伝えているかなと考えたら恥ずかしいと思うんですけれども、その永遠の命を与えるパンであるイエス様、普通は考えられないことですね。死んでいる人がこのパンを食べると生きる。神様の前にみんな、聖書を見ますと死んでいる、罪を犯したので神様の前にみんな死んでいるので、その死んでいる人にこの永遠の命のパンを届けることができる。これはすごいことです。そして、ちょっとまた戻ってきますけれども、ヨハネの福音書の6章というところ、ここも同じその奇跡の話の続きが書いてありますけれども、ヨハネの6章の50節、その奇跡からこのイエス様が続きを話してくださったわけですけど、しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。このパンを食べるなら生きる。死んで、みんな死んでいるのですけれども、神様の前に死んでいるのですけれども、生きる奇跡ですね。これこそ驚くべき奇跡です。しかしこれはイエス様の十字架とよみがえりがなくしてこのことは成就しませんでした。イエス様がこの語られたすぐあと、十字架におかかりになって私たちの罪の身代わりとなって死んでよみがえってくださいました。ですからこのイエス様を食べる、信じるなら生きる、それも永遠の命をこの方は私たちに与えてくださいます。私が与えるパンはと51節で、私が与えるパンは世の命のための私の肉です。このイエス様を信じるなら生きます。そういうパンをイエス様を信じたクリスチャンたちは周りの人に伝えることができます。この弟子たちはそんなの無理だとですね、最初思ったんでしょうね。あんなに大勢の人たちにパンを届けるなんて無理に決まってると思ったかもしれませんけれども、しかしあなた方が食べるものをあげなさい、届けなさいとですね、これはクリスチャンは本当にそういう面ではすごいということです。まだ信じてない人はそういうことをできません。しかし信じたクリスチャンはそれを持っています。ですから周りの人にそれを届けることができます。普通はできません。しかしこのイエス様がそのことを、あなた方が食べるものをあげなさいとですね、その通りに弟子たちはすることができました。そして2番目ですけれども、その前にこのですね、ペテロさんが言った言葉がありますので、ちょっとそこを開いて戻りたいと思います。このヨハネの次の使徒の働きの3章の6節というところで、 ある人をこのペテロとヨハネさんが、このペテロさんが特にこのイエス様の名によって病気の人を癒した時に、まあ、その前に言ったことですけど、3章6節、するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そしてこの病気の人を癒したわけですけれども、ナザレのイエス・キリストの名によって、金銀は私にはない、まあ、マタイの福音書のところでも弟子たちはほとんどお金なかったと思います。そして食べるものも持っていなかった。金銀は私にはない、しかし私にあるもの、このあるものをイエス様を信じたクリスチャンは持っています。それをあなたにあげようとペテロは言って、そしてこのイエス様のことをこの人に教えたわけですけれども、そして、マタイの福音書また戻って、今度は、14章の18節では、するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた、私のところに持ってきなさい。2番目はこの持ってきなさいですね。さっきは、持ってきなさいっていうような感じですね。今度は持ってきなさいということで、イエス様のところに持っていった時にこの解決があるということを少し覚えたいと思います。いろんな、まあ、問題があって、私たちはクリスチャンになってもいろんな問題があって大変悩んだり苦しんだりすることがあると思います。その時に私のもとに持ってきなさいということが問題の解決となります。で、またちょっと飛びますけれども、旧約聖書の申命記というところ33章、まあ、開かなくても、まあ、読んでみますので、33の7では、ユダについては主よ、ユダの声を聞き、彼をその民のもとに連れ戻してください。彼は自分の手で戦っています。彼の敵の前で助けとなってくださいと7節で、モーセという人がこの取りなしたような感じですけども、ユダという、まあ、人というか部族でしょうかね、そのユダについて、ユダという人は彼は自分の手で戦っています。まあ、クリスチャンでありましても神様から離れて自分で何とかしようとこのもがいた時にどんどんどんどん沈んでいく、その時にこの目を上げて、この主よとですね、神様に目を向けて、この神様のところに持っていく時に平安が与えられます。このユダは自分の手で戦っています。もう大変疲れるというわけですね。そしてヘトヘトになって最後にはぶっ倒れてしまう、まあ、そのような状況ですけれども、詩篇の 55-22 というところには、あなたの重荷を主に委ねよと書いてあります。そして、この後イザヤ書、にこういうことが書いてあります。イザヤ書の 46-4 です。46-4 です。あなたが年を取っても私は同じようにする、あなたが白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。まあ、いろいろなことで疲れ果ててしまう、本当にそのような時に あなたが年を取っても私は同じようにする。まあ普通おんぶる、おんぶされるのは小さい時ですね。しかしここで白髪になっても背負うと神様は、子供の時ならまだ分かりますけれど、赤ちゃんとか分かりますけど、老人になっても、もう死ぬまで、背負うとおっしゃって、私はそうしてきた、私は運ぶ、背負って救い出す、だから私のところに持ってきなさいとですね。まあ、うちの田舎の兄がですね、まだ私が小さい時にタコ糸だったかな、そのタコの揚げる時の糸か何かこんがらがってですね、もう めちゃくちゃになって、もう そういう小さい子供にとってはそういうのも絶望的ですけれども、その時にうちの兄がですね、それ見してみってですね、そして、ほどいてくれました。まあ、大きいお兄ちゃんですから、それをまあ丁寧にですね、ほどくことができたわけです。まあ自分ではできないようなことをやってくれたんですね。ですから、まあ自分でできることはまああるかもしれません。でももうどうしようもなくなってしまう。その時であっても持ってきなさいとですね。ここで2番目ですけれども、私のところに持ってきなさいとですね。このそれをここに持ってきなさいと言われて、持っていった時に解決がありました。そして3番目ですけれども、そして群衆に草の上に座るように命じられた。座りなさいっていうことですね、3番目。でもまあ特にこのまずクリスチャンとなるっていうことですね、この神様との関係、この罪をこのイエス様によってまず解決してもらって、イエス様を信じて救われる、クリスチャンになる、これがまず大事です。そうしないと永遠の問題が解決してませんので、大変恐ろしい結果になります。ですからまずこの何としてもこのイエス様を信じて救われる、そしてクリスチャンとなるということが最も大切です。そしてこの座りなさいというのですけれども、この後のルカの福音書の10章を開いてみます。10章の39から少し読んでみます。マタイ、マルコ、ルカのルカの福音書の10章の39からで、彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞い入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていた。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。まあちょっと腹立ってですね、そしてまあなんとこのイエス様に食ってかかったみたいな感じですけれども、このマルタさんはイエス様のためにもてなしたいという気持ちは良かったんですけれども、やってるうちにどんどんこうエスカレートしていって、このもうイエス様のことより妹のことが気になってですね、なんでこんなに自分が一生懸命やってるのにあそこに座って何もやってないってですね、まあもう頭に火がついたんですけれども、まあそれで怒って、そればかりかイエス様にまで食ってかかったような感じですね。何とも思いにならないのですかってですね、私の手伝いをするように言いなさいみたいな感じですね怒っちゃったんですね。それでその時、まあ、このイエス様がやはり座りなさいっていうことをまず最初に、この座りなさいとですね、まあ、立って動く前にまずこの座って、そして、よく聞く、静まるということが大事ということですね。そして41節で、主は答えられた、マルタ、マルタ、 あなたにいろいろなことを、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。この中心から外れて、そしてもうその働きのことばかりになってしまって、もうパニックになってるんですね。思い煩って心を乱しています。42節で、しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。まずこの座りなさいっていうことですね。まあ働きも幸いですけれども、このパニック状態になって、そしてこの私は一生懸命やってるんだみたいな感じになりますとね、もうこれはもう本筋から外れてしまっていまして、その時に静まりなさいというですね、しかし必要なことは一つだけです。特にこのまずこの主イエス様を信じて、そして救われること、そして救われたクリスチャンとなりまして、その後この座りなさいということ、主の前に静まる時が必要です。このマルタさんにそのことをイエス様は教えてくださっています。ですから今日のマタイの14章もう一度戻りますと、そのことをここから覚えてみたいと思います。まず食べるものをあなた方があげなさい、届ける、伝える、そして18節でそれをここに持ってきなさい。私たちにはそういうことできませんけれども、主イエス様にはそのパンの奇跡をなさることができました。それをここに持ってきなさいと言われました。そして3番目では、ここに、座りなさい、まあいろいろ働きの前にまず座る、静まって主イエス様の声をよく聞く、そのことが必要ですということをここで覚えさせていただきます。そしてこのパンの奇跡の20節見ますと、人々は皆食べて満腹した。満腹するまでそのパンが与えられました。神様の恵みは満ちあふれるほどでありまして、そして余ったパン切れを集めると12の籠がいっぱいになった。恵みは満ちあふれたということでして、神様の恵みは十分十二分あって、そして、ここで12と書いてありますけどね、12の籠がいっぱいになった、12分、本当にそれほど神様は十分私たちに与えてくださいます。その奇跡、まあ、この場合は実際の食べるパンでしたけれども、信じたクリスチャンにとりましてこの幸いな神様の恵みがあります。そのことを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。